このテープでは、県政だより33高知2021年9月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、活性高知最前線シリーズ18、アニメ映画、竜とそばかすの姫聖地にお地長、朝尾沈下橋に大注目、ピックアップ1、2ページ、高知家健康パスポートアプリで楽しみながら健康づくりを、特別枠1、3ページ、県内の新型コロナウイルス感染症の状況について、特別枠2、4ページ、ワクチン接種の推進について、特集5ページ、第2期高知県スポーツ推進計画をバージョンアップ、体験民6ページ、高知漫画ベースを体験、情報広場7ページ、徳島県からのお知らせ、徳島木のおもちゃ美術館10月オープン、試験、県立畑看護専門学校、令和4年度学生募集、お知らせその1、不動産取得税の課税について、その2、社会生活基本調査について、催しその1、高知県戦没者追悼式、その2、高知競馬よさこいナイター開催日程、県立施設のご案内8ページ、足摺海洋館、夜間特別営業夜の水族館、高知城歴史博物館、廃藩置県150年連続講演会、牧野植物園五台山観月会、歴史民俗資料館30周年記念特別講演会、野市動物公園夜の動物公園野市でナイト、芸生天文学習館天体観測学習会、美術館ミロコマチコ生き物たちは私の鏡、オーテピア高知図書館、県立図書館高知市民図書館本館、電子雑誌閲覧アプリこのライブラリーズお試し提供中、埋蔵文化財センター古代ものづくり体験教室まがたまづくり、坂本龍馬記念館開館30周年企画展坂本龍馬記念館の奇跡、出会いの奇跡をたどる展、文学館、不思議駄菓子屋、銭天堂へようこそ。高知漫画ベース、漫画王国、土佐情報発信拠点、作画体験教室。高知県推計人口9ページ。33高知の発行や問い合わせ10ページ。以上が目次です。9月号の表紙は朝尾沈下橋です。細田守監督が手掛けた大ヒット公開中のアニメ映画、竜とそばかすの姫の舞台のモデルは高知県。お地町の朝尾沈下橋も映画のロケ地になっているよ。映画の公開期間中は、お地町宮の前公園からシャトルバスを運行。表紙では、細田守監督が手掛けた大ヒット公開中のアニメ映画、竜とそばかすの姫の舞台のモデルとなった朝尾沈下橋を紹介しています。詳しくは YouTube 黒潮くんチャンネルをご覧ください。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。9月は健康増進普及月間です。高知県健康パスポートアプリで楽しみながら健康づくりを。県では配信中の健康パスポートアプリユーザーによる歩数競争ウォーキングイベントを実施します。ご家族、ご友人、職場の仲間と誘い合ってグループで健康づくりを楽しみませんか？歩数競争イベント、10月と2月の2回開催します。健康パスポートアプリ上のグループ同士で1ヶ月間の歩数ポイント数を競い合います。エントリー期間、10月開催分、9月15日水曜日から 28日火曜日。2月開催分。1月14日金曜日から28日金曜日。エントリー種別。一般部門。3名1組によるグループ。企業部門。同一企業の4名から10名1組によるグループ。商品。各部門グループには、商品を各回贈呈。一般部門、上位15グループ。企業部門、上位3グループ。詳しくは、健康パスポート公式サイトをご確認ください。アプリのダウンロードは無料ですが、ダウンロードの際に通信料が発生する場合がありますので、ご注意ください。また、機種によりダウンロードいただけない場合があります。以上について詳しいことは、高知県庁健康長寿政策課、電話 088-823-9675、ファックス 088-823-9137 までお問い合わせください。詳しくは、健康パスポート公式サイト http://www.heltH-pass.pref.kochi.lg.jp をご覧ください。以上でピックアップ1を終わります。
次は特別枠1です。県内の新型コロナウイルス感染症の状況について、本県では国内の患者数増加に連動して感染が拡大する傾向にあります。特に今年4月以降は変異株による感染が主流となり、患者の年代や重症度に影響しました。そのため、県では対応目安のステージを上げて、警戒を呼びかけるとともに、飲食店などへの営業時間短縮要請などの対策を行ってきました。今後は、デルタ株による患者増加が危惧されることから、医療体制の逼迫を防ぐためにも、マスクの着用、手洗い、手指消毒、3密の回避などの基本的な感染対策の徹底に加え、ワクチン接種の推進が重要となります。1、本県の年代別患者数、第3波、令和2年11月21日から令和3年2月18日までと、第4波、令和3年3月2日から令和3年7月31日までの比較。傾向として、第4波は第3波と比較し、患者の割合は40代以下のすべての層で増加している一方、50代以上のすべての層で減少しています。第3波では10歳未満から40代の患者数は全体の 53.8% に対し、第4波では 66.0% となっています。なお、第3波の全患者数は累計740人に対し、第4波の患者数は7月31日時点で累計1203人となっています。第3波の患者数の割合、10歳未満 2.0%、10代 10.1%、20代 14.1%、30代 12.6%、40代 15.0%、50代 14.9%、60代 11.4%、70代 13.1%、80代 5.1%、 90歳以上 1.8% です。第4波の患者数の割合、10歳未満 4.9%、 10代 12.0%、 20代 15.9%、 30代 15.7%、 40代 17.5%、 50代 12.9%、 60代 9.8%、 70代 6.0%、 80代 4.0%、 90歳以上 1.4% です。 2. 本県の年代別患者に占める重症度など患者の割合、第3波と第4波の比較。傾向として第4波は第3波と比較し、中等症以上の患者割合は30代から50代において顕著に増加しています。30代、40代、50代の重症度など患者の割合は 3.1 倍となっているのに対し、60代、70代、80代、90歳以上の重症度など患者の割合は 1.9 倍にとどまっています。第3波の重症度など患者の割合、10歳未満および10代は 0%、 20代は中等症が 1%、 30代は中等症が 1%、 40代は中等症が 2%、 重症が 2%、 50代は中等症が 6%、 60代は中等症が 14%、 重症が 4%、 70代は中等症が 11%、 重症が 10%、 80代は中等症が 18%、 重症が 11%、 90歳以上は中等症が 15%、 重症が 15% です。第4波の重症度など患者の割合、10歳未満および10代は 0%、 20代は中等症が 1%、 30代は中等症が 4%、 40代は中等症が 10%、 重症が 1%、 50代は中等症が 14%、 重症が 5%、 60代は中等症が 20%、 重症が 12%、 70代は中等症が 30%、重症が 15%、 80代は中等症が 27%、 重症が 19%、 90歳以上は中等症が 35%、 重症が 29% です。新型コロナウイルスに関する情報は高知県のホームページをご覧ください。以上で特別枠1を終わります。次は特別枠2です。ワクチン接種の推進について。まずはワクチン接種にかかる知事からのメッセージ。最近の傾向として新型コロナウイルスの感染が若い世代で広がっています。それと同時に若い世代の中等症以上の患者さんの割合も大幅に増加しています。今、コロナ対策としてできることは、マスクや消毒などの徹底した感染防止対策とワクチン接種です。県民の皆様方には、ワクチンの感染予防効果のメリットと副反応などのデメリットについて正しくご理解いただき、特に若い世代の方にも積極的に接種していただきたいと思います。なお、中等症とは酸素吸入が必要な状態のことです。また、ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの方などに接種を強制することや、接種を受けていない人に対し差別的な扱いをすることなどなく、冷静に行動していただくようお願い
いたします。
続いてワクチン接種の効果と副反応。ファイザー社製ワクチンの場合、ワクチンの効果、2回接種を受けることで発症を予防する効果が約 95% あります。新型コロナウイルス感染症対策の進捗に関する関係閣議会議資料によりますと、7月5日から7月15日までの11日間における日本のワクチン接種歴別の人口10万人あたりの新規陽性者数は、全年齢で未接種の場合は 27.4 人ですが、1回接種すると 9.1 人、2回接種すると 1.3 人まで減少します。2回接種すると未接種者と比して 95% 減少します。65歳未満では未接種の場合は 28.7 人ですが、1回接種すると 17.5 人、2回接種すると 2.4 人まで減少します。65歳以上では未接種の場合は 13.0 人ですが、1回接種すると 3.7 人、2回接種すると 0.9 人まで減少します。主な接種後の副反応など、ワクチンを接種後数日以内に次のような症状が出る場合があります。またごく稀ですが、接種直後に起こるアレルギー反応であるアナフィラキシーも報告されています。コホート調査の新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査中間報告によりますと、数日以内に出る可能性がある主な症状とその割合は、1回目の接種では痛み 92.6%、 頭痛 21.4%、 倦怠感 23.2%、 37.5 度以上の発熱が 4.2% となっています。2回目の接種では痛み 89.5%、 頭痛 53.1%、 倦怠感 68.9%、 37.5 度以上の発熱が 59.4% となっています。国内でアナフィラキシーとして報告された割合は100万回接種あたり6件となっており、出現率は約 0.0006% です。なお、疲労や関節痛、発熱など1回目より2回目の方が頻度が高くなる症状もあります。ほとんどの場合 2,3 日で軽快するので、過度の心配は不要です。アナフィラキシーが起こってもすぐに対応できるように、接種会場や医療機関では適切な医療体制を整備しています。以上で特別枠2を終わります。
次は特集です。スポーツを通じて健やかで心豊かに支え合いながら生き生きと暮らすことのできる社会を目指して、第2期高知県スポーツ推進計画をバージョンアップ。県では平成30年3月に策定した第2期高知県スポーツ推進計画をバージョン4に改定しました。主な改定ポイントは以下の通りです。 1. リモートでスポーツができる環境を整備するなど、コロナ禍における新しい時代に即したさらなるスポーツ振興。 2. 子どもたちが身近な地域でスポーツを継続できる受け皿作りや、障害児のスポーツ機会の拡充などによる地域における子どものスポーツ環境づくり。 3. 戦略的なアマチュアスポーツ合宿の誘致などによる本県の特徴を生かしたスポーツツーリズムの活性化。第2期高知県スポーツ推進計画バージョン4の主な取り組み。施策の柱1、スポーツ参加の拡大及び施策の柱2、競技力の向上を目指し、 地域における子どものスポーツ環境づくりを拡充します。主な取り組み内容は以下の通りです。親子で参加できるスポーツイベントの拡充や、子どもが自分の適性に応じたスポーツに出会う機会の拡充を図ります。学校や地域の実情を踏まえ、市町村内や市町村の枠を超えて複数の学校の運動部が一緒に活動する合同部活動の取り組みを推進します。子どもたちが身近な地域でスポーツを継続できるようにするため、学校部活動の地域への移行を見据えた受け皿作りや、チームと指導者とのマッチングなどの取り組みを進めます。県立障害者スポーツセンターが核となり、学校や市町村、福祉関係団体などとのネットワークを活かし、障害児が身近な地域でスポーツに参加できるイベントや教室の拡充を図ります。新たな取り組みとして、リモートでスポーツ教室や研修などができる環境を整備します。例えば、県立のスポーツ施設や総合型地域スポーツクラブなどにおいて、リモートによるスポーツ教室や実技指導などの配信によるスポーツ活動を推進します。施策の柱3、スポーツを通じた活力ある県づくりに向けては、本県の特徴を生かしたスポーツツーリズムの活性化を拡充します。主な取り組みは以下の通りです。本県の特徴的な施設や自然環境を活用し、県外の強豪校やトップチームを招聘する合宿誘致を行うとともに、関西との経済連携を通じた誘致を戦略的に行うことにより、県外からの入り込み客数の増加を図ります。県内のスポーツツーリズムに関する資源の掘り起こしや磨き上げを行い、本県の特色ある自然環境を生かしたスポーツツーリズムの活性化を図ります。新型コロナウイルス感染対策、安全に運動・スポーツをするポイントは次の通りです。体調をチェック。以下のうち一つでも当てはまる場合には、運動やスポーツは行わないでください。平熱を超える発熱、咳、喉の痛みなど風邪の症状、だるさ、息苦しさ、収穫や味覚の異常、体が重く感じる、疲れやすいなど、感染防止の3つの基本、1、十分な距離の確保、2、マスクの着用、3、手洗い、手指消毒。マスクを着用したまま運動スポーツをすると、水分補給を忘れたり、体温が下がりにくいことがありますので注意してください。また体の負担を軽減するため、運動速度を落とすなどの調整をしましょう。息苦しさを感じたときはすぐにマスクを外す、もしくは休憩をとってください。家に帰ったらまず手や顔を洗いましょう。できるだけすぐシャワーを浴びて着替えるようにしてください。運動・スポーツの種類ごとの留意点、密閉・密集・密接の3つの密のうち1つでも該当しないように注意しましょう。ウォーキング・ジョギングにおいては、1人または少人数で実施し、空いた時間・場所を選びましょう。また他の人との距離を確保し、すれ違うときは距離を取りましょう。筋トレ・ヨガにおいては、自宅で動画を活用し、こまめに換気しましょう。運動不足・身体的不活動は、健康に害を及ぼします。安全な環境を確保して、適度に運動・スポーツを行うよう心がけてください。また、高齢者や基礎疾患などのある方は、かかりつけ医に相談してください。出典は、スポーツ庁・安全に運動・スポーツをするポイントは、です。次はイベントを2つご案内します。思いっきりスポーツを楽しむ1日、ご家族やご友人を誘ってスポーツを楽しもう。どちらも参加は無料ですが、事前予約が必要です。1つ目は遊び場。大きさや形の異なるボールを使った遊びを通して、親子で運動の基礎を作るプログラムです。対象年齢は令和3年4月1日時点で 4歳から小学2年生まで。開催は東部が10月10日日曜日、中芸広域体育館ゆいの丘ドーム。中部が10月3日日曜日、春の総合運動公園体育館。西部が10月17日日曜日、土佐西南大規模公園体育館です。いずれの日も午前9時半から12時、午前9時から受付です。二つ目は、スポーツジャムフェスタ2021。子供から高齢者まで、障害の有無にかかわらず、誰もが参加できるスポーツ体験イベントです。開催日時は、10月3日日曜日、午前9時から午後4時。場所は、春の総合運動公園体育館ほかです。今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、変更や中止となる場合があります。申し込み方法や最新情報については、高知県スポーツ情報総合サイト、高知スポーツナビ、ホームページ、https://www.kochisports.com/でご確認ください。以上について詳しいことは、高知県庁スポーツ課電話 088-821-4712、ファックス 088-821-4716 までお問い合わせください。以上で特集を終わります。次は、県民が体験、体験民の皆さんと行くのコーナーです。このコーナーでは、県民の皆さんが、高知県の様々な取り組みを実際に体験します。8月号では、高知漫画ベースで作画体験教室を体験してみました。県民が体験、体験民の皆さんと行く。今月は、高知漫画ベースで作画体験教室を体験。今回体験するのは、佐川町の河村さん。初めて訪れた高知漫画ベースでは、大好きな漫画家の作品も発見。およそ1万2000冊の漫画を入場無料で読むことができます。総括責任者を務める桑尾和志さんは、この施設では誰でも自由に漫画を読んだり、書き方を学んだりすることができます。プロの漫画家を講師に迎えてイベントも開催しています。これからの漫画文化を担う人材の育成に力を入れているんですよ。と教えてくれました。プロが使う本格的な画材やデジタル機材が揃っている作画体験教室、作画を教えてくれる山下優香さんは、専門学校で漫画を学んだこともあり、描きたいという気持ちを上手に表現するためのアドバイスをくれます。小学生の女の子が中心ですが、子供から大人までやってくる人は様々。漫画は世代を超えた交流を生んでくれますから、ぜひ楽しんでほしいですね。ポイントを教わった河村さんも、ペンを握って心ゆくまでイラストを描いていました。以上で体験民を終わります。
次は、情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、 高知県〇〇課だけで届きます。掲載イベントの情報は、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。続いて、徳島県からのお知らせです。徳島木のおもちゃ美術館、10月オープン。徳島県の豊かな森林、木にまつわる産業や文化を学び、遊び、体験できる木育活動の中核拠点として、全国最大規模となる徳島木のおもちゃ美術館が開園20周年を迎えるアスタムランド徳島内に10月オープン。ご来館 お待ちしております。場所、徳島県板野郡板野町那東あざ吉備ヶ谷 45-22 にありますアスタムランド徳島。入場料一般800円、小中学生300円、乳幼児以下無料、駐車場無料。詳しいことは徳島県庁スマート林業課、電話 088-621-2484、 ファックス 088-621-2861 までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。県立畑看護専門学校令和4年度学生募集、日時推薦社会人10月9日土曜日、一般令和4年1月20日木曜日。場所、宿毛市山名町にあります県立畑看護専門学校。対象、高等学校卒業者、令和4年3月卒業見込みのものを含む、または同等以上の学力があると認められたもの。受験料5000円、募集人数洗顔の推薦10人程度、洗顔の社会人8人程度、一般17人程度。出願期間、推薦社会人9月1日水曜日から17日金曜日まで、一般12月1日水曜日から17日金曜日まで。募集要項、配布場所、県立畑看護専門学校、安芸福祉保健所、畑福祉保健所、高知県庁県民室。出願方法、郵送は当日必着です。持参。詳しいことは県立畑看護専門学校、郵便番号 788-0785、 宿毛市山名町吉名 3-2、 電話 0880-66-2525 までお問い合わせください。次はお知らせです。2件あります。その1、不動産取得税の課税について、昨年の1月から12月までに建築された家屋には今年9月に不動産取得税が課税されます。登記の有無や有償無償にかかわらず、新築増改築売買贈与交換など相続以外での土地家屋の取得は課税の対象となります。一定の条件を満たせば軽減措置を受けられる場合もあります。詳しいことは安芸県税事務所、電話 0887-34-1161、 中央東県税事務所、電話 088-866-8500、 中央西県税事務所、電話 088-821-4954、 須崎県税事務所、電話 0889-42-2366、 畑県税事務所、電話 0880-34-5114、 高知県庁税務課、電話 088-823-9308 までお問い合わせください。その2、社会生活基本調査について、10月20日時点における1日の生活時間の配分や過去1年間の活動状況を調査させていただきます。調査結果は、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスの推進、少子高齢化対策など各種行政施策のための基礎資料になります。調査をお願いする世帯には9月から10月にかけて調査員がお伺いしますので、皆様のご協力をお願いします。詳しいことは高知県庁統計分析課、電話 088-823-9346 までお問い合わせください。次は、催しのお知らせです。2件あります。その1、高知県戦没者追悼式。先の大戦で亡くなられた方を追悼し、平和を祈念するため、高知県戦没者追悼式を行います。日時、11月1日月曜日、午後1時から午後2時まで。場所、高知市本町にあります県民文化ホール。申し込み期間、9月1日水曜日から10日金曜日まで。申し込み方法、電話。お申し込みは、それぞれの市町村役場の福祉担当課。詳しいことは、高知県庁地域福祉政策課。電話 088-823-9662 までお問い合わせください。その2、9月の高知競馬、よさこいナイター、開催日程をお知らせします。9月4日土曜日、5日日曜日、11日土曜日、12日日曜日、19日日曜日、20日月曜日祝日。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。詳しくは、高知競馬で検索をお願いします。以上で、情報広場のコーナーを終わります。
次は、県立施設のご案内です。開館時間や利用料金などは、施設によって異なりますので、詳しくは、それぞれの施設へ直接お問い合わせください。掲載イベントの情報は、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。9月号では12施設のイベントをご紹介します。案内1、足摺海洋館。夜間特別営業、夜の水族館。開催日、9月18日土曜日、19日日曜日。開催時間、午後5時30分から午後9時。それぞれの日とも、午後8時30分から花火の打ち上げも予定しています。足摺海洋館の住所は、土佐清水市三崎4032、電話0880-85-0635、入館料、大人1200円、子供600円、未就学児無料です。案内に、高知城歴史博物館、廃藩置県150年連続講演会、開催日10月2日土曜日、維新政府と廃藩置県、10月3日日曜日、廃藩置県後の法制度と佐々木隆之、参加料無料、それぞれの会とも先着40人、申し込み方法、電話またはファックス、申し込みは9月1日水曜日からです。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600、入館料700円、高校生以下は無料です。案内3、牧野植物園、五台山観月会、開催日9月18日土曜日から、20日月曜日祝日、午後5時から午後9時、雨天決行、好天中止、古来より月の名所とされる五台山、 かっては竹林寺の脇坊であった南苑で、中秋の名月を眺めながら、いにしえより親しまれてきた草花をめでる観月会です。牧野植物園の住所は、高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料500円、高校生以下は無料です。休園日、9月27日月曜日。案内4、歴史民俗資料館。30周年記念特別講演会。開催日、9月20日月曜日祝日。午後2時から午後4時。長曽我部市から見た戦国時代。講師、富士女子大学准教授、平井和佐氏。募集人数、先着50人。申し込み方法、電話、メール、ファックス。開催日、前日まで受付です。歴史民俗資料館の住所は、南国市御幸町八幡1099-1、電話088-862-2211。入館料470円。高校生以下は無料です。案内後、野市動物公園。夜の動物公園、野市でないと、開催日、9月11日土曜日、18日土曜日、10月2日土曜日、午前9時30分から午後9時まで開園延長。なお、入園は午後8時までです。普段は見られない動物たちの夜の生態を観察できます。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3500、入園料470円、18歳未満、高校生以下は無料です。休園日、月曜日、祝日の場合は翌日休みです。案内6、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催日9月9日木曜日、11日土曜日、17日金曜日、18日土曜日、午後7時から午後9時、仲良く並んで輝いている土星と木星を楽しみましょう。募集人数、それぞれの日とも先着30人。申し込み方法、開催前日まで電話で受付です。芸生天文学習館の住所は、秋郡芸生村和敷港4668-1、連絡先、高知県文教協会、電話088-824-5451、平日午前9時から午後4時30分。施設は観測学習会と開催日時以外は休館です。案内7、美術館。弥勒町子、生き物たちは私の鏡。開催日、9月20日月曜日祝日まで。絵本作家、弥勒町子の新作を中心に、約200点を展示します。入館料1200円、大学生850円、高校生以下は無料です。美術館の住所は、高知市高須353-2、電話088-866-8000。案内8、オーテピア高知図書館、県立図書館、高知市民図書館本館、電子雑誌観覧アプリ、このライブラリーズ、お試し提供中。開催日、令和4年3月31日木曜日まで。日本、台湾、アメリカなどの約170紙の雑誌を閲覧できます。 大手ピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、 電話 088-823-4946、 休館日月曜日、祝日の場合は開館、第3金曜日。案内9、埋蔵文化財センター、古代ものづくり体験教室、勾玉づくり、開催日10月17日日曜日、1回目午前10時から正午、2回目午後2時から午後4時。滑石を削って磨いて勾玉を作る体験教室です。参加料100円、当日お支払いください。募集人数、それぞれの回とも先着15人。申し込み方法、電話またはホームページで、9月17日金曜日午前8時半から受付です。埋蔵文化財センターの住所は、南国市篠原1437-1、電話 088-864-0671、 休館日土曜日、企画展示以外の日曜日祝日。案内中、坂本龍馬記念館、開館30周年企画展、坂本龍馬記念館の奇跡、出会いの奇跡をたどる展、開催日9月14日火曜日まで。平成3年の開館以来、 NHK 大河ドラマ龍馬伝の放送や新館建設など、大きな節目の年に発見されてきた重要な資料、これらがどういう経緯で所蔵者に受け継がれ、当館への収蔵につながったか、これまでの軌跡も振り返りながら資料群を紹介します。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸城山830、電話 088-841-0001、 入館料700円、高校生以下は無料です。案内11、文学館、不思議駄菓子屋銭天堂へようこそ。開催日9月18日土曜日から11月14日日曜日。大人気の児童文学作品、不思議駄菓子屋銭天堂の展覧会。魅力あふれる世界を貴重な資料で楽しめます。文学館の住所は、高知市丸の内 1-1-20、 電話 088-822-0231、 入館料500円、高校生以下は無料です。案内12、漫画ベース、漫画王国、土佐情報発信拠点、作画体験教室、開催日土曜日、日曜日祝日、午後1時から午後4時。液晶タブレットや G ペンなど、プロの漫画家と同じ画材を使って作画体験をしてみよう。初めての方やお子様も大歓迎です。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、 県立公文書館内、電話 088-855-5390、 休館日火曜日木曜日、臨時休館日あります。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計分析課から7月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は68万3634人、前の月に比べ519人の減少です。そのうち男性は32万2717人、前の月に比べ230人の減少です。女性は36万917人、前の月に比べ289人の減少です。世帯数は 317,783世帯、前の月に比べ49世帯の減少です。三山高地2021年9月号の発行部数は337,000部、発行は令和3年9月1日、編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号780-8570、高知市丸の内1丁目2番25、E メール11131@ken.pref.kochi.lg.jp、 ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社ホットコーチ。なお、メール版の配信をしています。ご希望の方は、高知県庁広報広聴課までご連絡ください。展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお願いいたします。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三山高地に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。三山高地9月号をお伝えしました。